裏のハローワーク交渉実践編、日下慎也サイズ社。この取材は本当に怖かった。裏のハローワーク第2弾。裏社会は生き馬の目を抜く戦場である。一瞬の判断ミスや煮え切らない態度が命取りにつながる。逮捕されるならまだしも、恨みを買い後ろからブスリとやられることもありえない話ではない。そこで土壇場での起点、前もって危険を回避する知恵、交渉で相手を丸め込む技術などが必要不可欠になってくる。土壇場で弱いやつは使い物にならない、交渉力が必要な時代になったなどと声高に叫ばれるようになったが、裏社会の住人にしてみれば何を今さらというところだろう。本書ではあまりに実用的な裏の交渉テクニックを紹介。ヤクザや事件や詐欺師、闇金業者といった人々がどうやって稼いでいるのか、その強引にして華麗な手口をご堪能あれ。喧嘩か、それとも話し合いか。交渉の場は喫茶店内の会議室になった。 B 組としては事務所に呼びつけてもいいのだが、圧倒的に有利な状況で場所まで指定したのでは、後々きつい追い込みで何とか落としたようだぞと嫌な噂が流れないとも限らない。 B 組としては表面上はなるべく穏やかにして最大限の条件を飲ませようという心づもりだろう。組長は若頭を伴って交渉の場に向かった。喧嘩を売った若いヤクザは連れて行かないことにした。短気な人間が一人いるだけで交渉は思ってもいない方向に流れることになる。ことがことだけに抗争に発展することがあるかもしれないし、その際の若い衆の決意は確かめていたものの、やはりなるべく避けたいというのが本心だった。
ここはわしが話すからお前は何も言わんでいいぞ。
前もって組長は若頭にそう伝えてあった。待っていたのは B 組の幹部と中年ヤクザ、そしてその射程分らしき組員の3人だった。挨拶もそこそこに幹部が噛みついてきた。
本人が来ていないとはおかしいと違いますか。
そうでっか。わしはおかしいとは思わんが。
なぜです。喧嘩の被害者がこうして出てきているのに加害者が来ないというのは妙だと思うんですがね。
そう語る幹部の隣では、中年ヤクザと射程分が険しい顔をしている。組長はそんなことなど気に留めないように悠然と答えた。
喧嘩の話をしたいんなら当人同士で話したらよろしい。わしとあなたはいらんでしょう。
この喧嘩の責任を親が取るってのは当然のことでしょう。
そう言いますけどね、あなたはこの場にわしが出てくることを望んで呼んだわけでしょう。つまりそれは当人同士では拉致があかんから、組と組で話しましょうということだ。わしはそのつもりでやってきたが、この場においてはあなたが代表と思って話を進めていいんですな。
ただならぬ組長の迫力に B 組の面々は一瞬たじろいだ。
それは構いませんよ。
幹部は答えたが、言い切っていいものか躊躇する様子が読み取れた。ここで彼もペースを握られかけていることを察したのだろう。
A 組の若いヤクザがふっかけてきた喧嘩の理不尽さを説明し始めた。しかしそれを組長は遮って言う。
ちょっといいですか。あなたね、うちの者が喧嘩を売ったんだ、ひどいやり口をしたんだと言いますけどね、そもそもなぜぶつかったのか、そこから考えなければいけないんじゃないですか。肩が触れ合うことなくすれ違っていれば喧嘩になどならなかったはずでね。ということは、元凶はぶつかったことそのものにあると思うんですがね。
組長は下駄を預ける形で質問をした。
それはそうかもしれませんけどね。ぶつかったというのは、いわゆる突発的事故というやつで、それを事件に発展させたのはそちらさんの方でしょう。
幹部が答えると中年ヤクザは身を乗り出し、ドスの効いた声で言った。
いい加減にしてくれよ。俺はな、やめとけって言ったんだぜ。それでもそっちの若いのが突っかかってきたんじゃねえか。しかも最後に続きならいつでも受けるって言い残して帰ってきやがって。それでも悪くないって言うならその理由を聞かせてもらいたいもんだな。
素人ならば圧倒されるだろうが、組長には通用しない。目を細めて中年ヤクザを諭すように言った。
少し確認させてもらいたいのだけどね。この場は話し合いの場所ということでいいんですよね。わしはそのつもりで出てきたのだが、それが違うとなると考えを改めないといけないと思いましてね。
要は喧嘩を売っているのかと聞いているのだ。それを聞いて今度は射程分らしき組員がまくし立てようとしたが、それを幹部が制した。抗争を望まないのは両者とも同じである。しかも以前からの深い確執があるならまだしも、街中での喧嘩が発端となれば、はためも悪い。
いや、ここは話し合いの場ですよ。
幹部は二人の組員の非礼を詫びるような口調で答えた。その態度を見て組長はもう少し押せると算段をつけた。
それならよかった。わしは勘違いしやすい性格でね。
ここは絶妙な駆け引きが要求される場面である。強く出すぎて相手のメンツを潰せば交渉決裂となり、望まぬ争いに発展することにもなる。かといって引いていたのではそもそも分の悪い状況なのだから、相手の希望通りに差し込まれる。こちらのペースでことを進めながらも、相手のメンツを守るというさじ加減が必要となるのだ。B 組の幹部はこれ以上やりとりを続けても不利になると思ったのか、本題を切り出してきた。
ところで組長。この件はどう収まりをつけたらいいでしょう。
収まりとは？
喧嘩の後始末のことですよ。こちらはこうして怪我人も出ていることですし。
そうですな。
そう言って組長は眉間にシワを寄せて考え込んだ。しばらく経ってから満を持したように口を開く。
うちのも随分と痛い目にあったようですから、ここは互いに治療費を出すということでどうでしょう。
B 組の一同は、えっという唖然とした顔つきになった。自分たちはもらうものばかりで、払うものなどないと考えていたのだ。それが互いに治療費と言われれば、五分の条件を提示されたことになる。
おいおい、それは。
身を乗り出した中年ヤクザの言葉を幹部が引き取った。
それはないんじゃないですか。明らかにオタクが悪いでしょうが。
殺気がみなぎり始めている。ここが勝負どころだと組長は感じ取った。一歩間違えれば抗争である。うまく収めなければ。